本日の聖書箇所はローマ人への手紙2章1節から16節です。ローマ人への手紙第2章。ですからすべて他人を裁く者よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからです。そのようなことを行う者たちの上に真理に基づいて神の裁きが下ることを私たちは知っています。そのようなことを行う者たちを裁きながら同じことを行っている者よ、あなたは神の裁きを免れるとでも思っているのですか。それとも神の慈しみ深さがあなた方を悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですか。あなたは固くなで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる御怒りの日の怒りを自分のために蓄えています。神は一人です。神は一人一人その人の行いに応じて報いられます。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと朽ちないものを求める者には永遠の命を与え、利己的な思いから真理に従わず不義に従う者には怒りと憤りを下されます。悪を行うすべての者の上にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも苦難のと苦悩のが下り、善を行うすべての者にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられます。神にはエコひいきがないからです。律法なしに罪を犯した者は皆律法なしに滅び、律法のもとにあって罪を犯した者は皆律法によって裁かれます。なぜなら律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が義と認められるからです。律法を持たない異邦人が生まれつきのままで律法の命じることを行う場合は、律法を持たなくても彼ら自身が自分に対する律法なのです。彼らは律法の命じる行いが自分の心に記されていることを示しています。彼らの良心も証ししていて、彼らの心の思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりさえするのです。私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれるその日に行われるのです。聖書箇所は以上です。それでは長島先生に神様による裁きの基準と題してメッセージをお願いいたします。
Okay, first of all, if you need translation, please ask to the receptionist. Thank you very much. はい、ということですね。本当に子供たちにもお伝えしたんですけれども、暑さが本番になってきたというね、話も、聞きました。まあ私が来た頃3月ですね。まあ少し暑いと言ってもね、耐えられる暑さで、まあシンガポールの暑さというのはこんなもんなのかなと思ってたんですね。日本の夏よりも涼しいかなと、むしろそう思ってたんですけれども、いやいや、本当にね、直射日光の下では、ちょっと今はなかなか歩くのは厳しいね、そのような暑さになってまいりました。皆さんの体調はいかがでしょうか。体調が守られるようにね。またメッセージの途中も、もし水分補給を等ですね、しながら、ぜひ聞いていただければと、そのように思います。感謝します。それではですね、メッセージを取り継がせていただきますけれども、また祈りを持って始めさせていただきたいと思います。晴れやしを感謝します。天のお父様、ここに、またあなたが、愛する兄弟姉妹一人一人の名前を呼んでくださり、あなたの身元へと、またあなたが導いてくださったこと、心から感謝します。そして今私たちは、生ける誠の神、イエス様、あなたを讃えています。目には見えませんが、確かにあなたはここにおられ、そしてまた、この礼拝の主であることを今宣言します。そしてまたあなたは私たちの神であるお方、救い主であるお方、誠の教師、そして牧者でおられるお方、全知全能なるお方が 今ここにおられます。その創造主なる神に栄光が豊かにもたらされますように、私たちはその神をたたえ礼拝を今捧げています。あなたは霊ですから、拝する者も霊と誠と思ってあなたを拝することができるように、またそれぞれが生きた捧げ物として主に捧げることができますように、それが神に喜ばれる礼拝です。私たちの目指すところ、それは神に喜ばれることです。感謝します。ここにいる愛する方々一人一人の上に、そしてまた、ライブ配信を通して参加されている、愛する方々一人一人の上に、あなたの祝福が、また平安が今共にございますように、大きくイエス様にあって期待して、このお祈りを感謝と喜びを持って御前に捧げます。アーメン。はい、ということですね。まあ、今私たちはですね、ローマ人への手紙から、まあ、少しずつね学んでいるわけですけれども、今日からですね2章に入りますね。今までですね、まあ、どういうことを学んできたかというと、イントロダクションの部分は、終わりました。まあ、ローマ人への手紙は、7つのね、まあ、テーマに分けることができるというお話をしました。そしてその7つのテーマをそれぞれね、まあ、こう、大屋根の建物に例えてお話をさせていただいたわけですけれども、まあ、第1番目の建物、まあ、皆さんと一緒に見ましたね。まあ、そこは玄関のようなところだというお話をしました。そしてその玄関でパウロからの説明があったわけですけれども、そしてその第1の建物を出ました。出て次に入ったのが第二の建物でしたね。で、そこの第二の建物にはこのようなね、説明書きがね書かれていたわけです。それは何か、神の裁きの中に表される神の義と、まあ、ローマ人への手紙、これは神の義がテーマとしてあるんだという話をしましたが、神の裁きの中にとね、そういうふうに書かれていたわけで、まあ私たちはちょっとね、おののいてしまうわけですけれども、でも、まあそのね、中身は大変素晴らしい恵みに富んだものであるということを私たちは学んでいるわけです。で、この第二の建物の中には小部屋があるんですね。で、いくつかの小部屋がありまして、今は第一のその小部屋を除き、第二の小部屋も中を皆さんと共に見たわけです。第一の小部屋、どんなね、ことをパウロはね、そこで語ったか、それは神様の裁きの理由でした。理由ですね。ここでは理由が語られたわけです。不義は真理を阻むとね、そして2番目、神様の存在を無視する。これ神の存在を無視するっていうのは一般啓示というね言葉を皆さんと分かち合わせていただきました。それは何か、神様がこの全地を作られた、その神が作られたこの秘蔵の世界に、その作られた神様が表されているんだ。しかしどうなのか、しかし私たちはその作られたお方を無視しているということですね。そして3番目、神様の栄光を表そうとしない。これ表すことできないんですね。そして何をし始めるか、偶像礼拝というものを始めた。神様がね、最も忌み嫌うものである。それを行っているわけです。まあこれが神様による裁きの理由ということで、3つ学んだわけです。さあ、そしてその第一の小部屋を出て、第二の小部屋に入りました。そこには、まあ神様の裁きの結果が書かれたわけですね。どんな結果なんだろう。理由があって、そして結果がある。その結果は何かということですけれども、それは神様は裁きの結果として、なんと人々を放置するというね、放置するという、そういうことを学んだわけですけれども、パウロはまた3つのポイントを挙げました。それは何か、不貧困への放置ですね。そして性的盗作への放置。そして堕落した生活への放置、まあ、これらのね三つの放置を私たちは学んだわけです。まあね、裁きの結果として神様は放置されるんだ。でも放置されるには理由がありましたよね。即座に神様は人々を裁くのではなくて放置する、まあ、その期間に福音を聞くチャンスがあるではないか。そしてまた悔い改めるチャンスも与えられているわけですよね。そのために何が必要か。そのためにはクリスチャンである福音によって救われた者たちが その福音を届けることができるんだ。その種をまくことができるんだ。ね、そのことを私たち分かち合ったわけです。さあ、神様は罪を裁かれるお方である。しかし、裁くことに関心があるのではなく、聖書に示されるように人が救われることを神は望んでおられるんだということを学びました。で、じゃあ今日は一体何を学ぶかということですけれども、同じく神様による裁きなんですが、今日はですね、神様の裁きのその基準について学びます。理由がありました。結果がありました。そして今日は基準について学ぶわけです。まあ、神様のね、裁きの基準ってじゃあ一体何なのかってことですけれども、今日も3つのポイントを聖書から学びます。1節から4節、ここに第1の、ポイントですね。それは、真理に基づいているんだということですね。そして2番目、普遍の原則に基づくということですね。まあ、そのことを学ぶわけです。そして3番目、イエス・キリストに基づくとね。まあ、それぞれ基づくとありますけれども、これらがね、裁きの実は基準になっているんだということですね。今日のメッセージのゴールです。それは、神様の裁きの基準の中に、神様の救いと希望を見出す。そしてそれを福音につなげるということですね。ちょっと待ってください。その裁きの基準ですよ。基準の中に神様の救いと希望を見出すことができる。何ということでしょうか。一体どういうことなんでしょうか。そのことを今日は学ぶわけです。神様の裁きの基準を、まあ、ローマ人への手紙。今日はですね、2章の1節から16節。ここから学ぶわけです。はい、ということですね。早速、聖書の内容の方にね、入っていきたいと思います。第1番目の、ポイントは何でしたっけ？それは神様の裁きの基準、真理に基づくというね、ことでしたけれども、じゃあそこをね、学んでいきたいと思います。2章の1節ですね。聖書をお持ちの方はまた開いていただくなり、あるいはこちらのね、前の方に出ておりますので、それを見ていただいても結構です。お読みします。ですから、すべて他人を裁く者よ。あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで、自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからです。まあ、ここでパウロは、今まで何を話してきたかっていうと、まあ、神様による裁きの理由をパウロ挙げましたよね。そしてまた裁きの結果を挙げましたよね。まあこれらの話を聞いてきて、当然、裁くものが出てくるということをパウロ想定しているわけですよね。そしてその想定をもとに、今ここにパウロはこのようなね、ことを書いているわけです。パウロは言います。裁くあなたが裁かれるんだよと、そういうふうに言っています。それはどうしてか。あなたも同じことを行っているからと、そういうことをパウロはここで、まあ、語っているわけです。すべてのものは、その人々は罪人です。神様は、またそのすべての人々を知っておられます。全知なるお方ですよね。そしてまた神様の真理というのは偏ることなく人を裁くものだということですね。そしてこの真理、神様の真理と言いましたが、真理そのものがまたイエス・キリストであると、そのように言うことができるわけです。クリスチャンもまたそうでない方々も必ずこのイエス・キリストの前に立つ時が来るんだということ。そしてまたこのイエス・キリストというお方は唯一権威を持ち、また裁く、正しく裁くことのできる方であるということ。そのことを私たちは今ここで学ぶわけですね。まあこの後ですね、そのようなことを詳しく学んでいくわけですけれども、なのにどうして罪人同士が裁き合うのかと、そのことを今パウロはここで語っているわけです。まあ私たちのね、中にはどうでしょうか？教会の中はどうでしょうか？そしてまたそのクリスチャン同士の関係の中ではどうでしょうか？ そのようなことが起こらないようにと、パウロは今ここで注意を促しているわけです。二節をね、見てみましょう。そのようなことを行う者たちの上に、真理に基づいて神の裁きが下ることを私たちは知っていますと。このようにパウロは続けて語ります。第一の神様の裁きの基準がここで明らかになっています。それは何か？それは真理に基づくことであるということです。で、私たちはね、こう他人を裁くとき、どんなね、基準で裁いているでしょうか。それぞれの基準があるわけですよね。そしてまたそれぞれの基準は同じか違うか、これ違うわけですよ。例えばですね、今皆さん、1メートルにしましょうか。1メートルってどのくらいか自分の手でちょっとこう見せていただけますか。1メートル。はい。1メートルですね。はい。ありがとうございます。おそらく隣の方と比べて、なからっていう言葉、これ長野の人が使ってる。大体っていう意味ですけれども、大体同じなのか、あるいは随分違うなっていう、ね、方もおられるんじゃないかと思います。おそらく、この中で、私も今ここに、今日はですね、メジャーを持ってきています。この確かな基準があるから、私たちは1メーターがこの長さであるというのがわかりますよね。しかし、この基準であるこのメジャーがなければ、おそらく間違いなくぴったり1メーターという方は、もしかしたらいるかもしれない。だけれど、ほとんど違うんじゃないかなと思うわけですよね。でもこのような自分自身のメジャーです。物差しを持って私たちはお互いに測り合うことをするわけですよね。そうすればどうなるか。お前それ違うよと。あなたのが違うよと。もちろん神様というその真理ですね。それを除いては私たちは正しく測ることはできない。でも唯一それができるのは誰か。それがイエス・キリスト、神であるということです。ここでね、イエス様が裁き主であるということを言いましたけれど、人は唯一無二の神様の真理に基づいて裁かれるんだということ。もちろんね、先ほども言いました、神ご自身が真理である。その裁きの基準が神であるということを、まずここでパウロは語っているわけです。神様は真理という話をしましたけれども、じゃあ実際にね、聖書の中でそれは書かれているのかということです。神様は何と言われているのか。ここにこうリストとして挙げさせていただきましたけれど、神様は霊なるお方であるということ。今この場で私たちは神を見ることはできませんが、しかし確かに今神はここにおられ、その方を今私たちは礼拝しているわけですよね。私たちも霊によって礼拝しているわけです。そして神様は光であるということ。この世を照らす光。そしてまた神は愛であるということですね。その愛を私たちは神様から学んでいるわけです。そしていよいよ神様は真理であると。確かに聖書にもそのように記されているわけです。裁く者たちは神様の真理によっていずれまた裁かれる時が来るんだということを私たちは知らなければなりません。なのになぜあなた方は互いに裁き合っているのですか。そのことをパウロはここでまた語っているわけです。さあ、3節を見てみましょう。そのようなことを行う者たちは、者たちを裁きながら同じことを行っている者よ、あなたは神の裁きを免れるとでも思っているのですか。これが3節ですね。パウロはこう言ってるわけですけれども、ローマの時代にはですね、ディベートですね、討論の手段として、ここで言ってる、ダイアトライブっていうこの手法があったそうです。これ英語でどういう意味があるのかな、ちょっと調べたら、痛烈な批判っていうね、痛烈な批判ですからね、という意味がこうあるということがわかりました。この手法というのは一体どういうものかというと、相手が何を批判するかをあらかじめ想定するそうです。 そしてその批判に応える形で話を進めていくというね、まあそういうこう討論の手法があるそうですが、まあパウロはその手法をここで用いているわけです。で、パウロはじゃあ一体誰を想定したのかってことですね。そのパウロが想定したのは、裁いている者たちの中で、自分は裁きを免れると主張する者たちですね。まあ、こう裁くわけだけど、私はね、まあその、裁かれることはないよと。だから私は裁いてるんだ。まあそういう人ですよね。で、この、じゃあ一体裁きを免れる人っていうのはどういう人なのかということをパウロはここで記しているわけです。まあ内容をね、挙げるとこういうことですね。パウロが語る神様の裁きの理由。まあ先ほどお話ね、復習しました。裁きの理由、そしてまた裁きの結果。これも復習しましたね。に同意はするんです。もちろんその通りだよね。だけれど、私たちはその裁きとは無関係だよと。その理由も結果もね、同意できるよ。だけど私は裁きには無関係だよ。無関係だから私は裁かれないから、裁かれるはずがないから、私はその罪の中にいるね、人たちを裁くよと。まあそういう人たちのことを言ってます。これが2番目ですよね。そしてまたそれだけではなくて、実は、その裁いている人たちと同じことをしているし、そして実は、これやっぱりこれ分かってないんだよね、自分がね、何をしてるかってことがね。そして、してそういう行いをしている者たちを実は認めている、同意しているものなんだということですね。まあそういった者たちを想定してこのように語っているわけですね。あなた方は裁きを免れると思っているのですかと。ね、さあ、4節です。それとも神の慈しみ深さがあなた方を悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですかと、このように4節でパウロは語っています。これは原文のギリシャ語では、この文の構成がね、違うために、まずはじめに、神の豊かな慈しみと忍耐と寛容というのが、はじめに出てきているわけですね。文章のはじめに来るわけです。しかし、それらの、どうしたんですか？神様の豊かな慈しみ、忍耐と寛容をどうしたって書かれてます。軽んじたんです。軽んじるというのはギリシャ語で付け込むという意味があります。神様からのその豊かな慈しみ、そして忍耐、そして寛容に付け込んでいる、付け込んでいるのは誰か。それはこの世の人々ですよね。それゆえに神様の慈しみ深さがあなた方を悔い改めに導くということを妨げてしまっているんだということをパウロはここで言っているわけです。まあ、慈しみって言葉ですけれどもね、クリスチャンの中ではよく使われる言葉の一つだと思いますけれども、これ英語では goodness っていうふうにの言葉が使われております。で、ギリシャ語ではこういう意味もあるんですね。必要を満たすという意味があるわけです。なるほど。慈しみというのは、必要を満たすということ。すなわち神様は、私たちの必要を豊かに満たしておられる。私たち学びました。その不義や不経験の中で、神様の怒りというのが、まさに今この時も神様は怒っておられるんだということ。しかし、それと同時に、神様は何を与えてくださっているか。私たちの生活を振り返ってね、見てわかると思います。どれだけ私たちは必要が備えられ、そして神から与えられているかということです。これこそが神の慈しみですよね。慈しみ深い方ですよね。私たちの必要を備えてくださっているお方であるということ。神様は忍耐と寛容を持って、今この場に臨んでくださっているんだということ。それはなぜか。ここが大切ですよね。どうして神様は、この怒りの中でも、この不義や不経験に対する怒りの中でも、私たちの必要を満たしてくださっているんだろうか。忍耐と寛容を持って臨んでおられるんだろうか。その理由が、実は、 人々が悔い改めて主に立ち返るためなんだということ、私たちもこの神様の慈しみ、忍耐、寛容につけ込んでいるところはないでしょうか。私たちがまたもね、示されるところではないでしょうか。さあ、ということで2番目ですね。それは普遍の原則に基づくということですね。5節6節をお読みします。あなたは固くなで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが表される御怒りの日の怒りを自分のために蓄えています。神は一人一人その人の行いに応じて報いられます。これが5節6節でパウロが語っていることですね。まあ人の心っていうのは本当に固くなですよね。まあそれは本当に私自身もそうであったわけですけれども、なかなか悔い改めるというところまでいかないわけですよね。まあその理由として、こちらのことが考えられると思います。まあもちろんね、自分が神になってしまう、自分が中心になってしまえば、それは神に対して悔い改めることないですよね。そしてまた、ここの2ですけれども、神の存在を認めない、神の権威を認めないわけですから、神に対して悔い改めるはずがないわけですよね。まあこれが罪の中にあるということではないでしょうか。まあね、先ほども言いましたが、以前も私もその中にいたわけです。神を神として認めないで自分の思うようにね生きていたわけですけれども、しかし神様はもちろんね罪の中にとどまり続けるということを認めているわけではない、神に悔い改めるということを望んでおられるんだということを私たちはこのパウロの言葉から今学んでいるわけです。さあ、そして、神様の正しい裁きが現れる日と、そのように5節で、あ、6節ですか、書かれておりますが、じゃあ一体この神様の正しい裁きが現れる御怒りの日っていうのはいつなんだということですね。で、まあ最終的な、このいくつか考えられると思いますが、最終的なものは白い御座の裁きと、そのように呼ばれているものだと思います。これは黙示録の20章の11節から15節に記されている内容です。一体この白い御座の裁きとは一体何なのかということですけれども、これは罪のうちに亡くなった方々、大勢の方々がおられますが、その方々が肉体を持ってまた蘇る時が来ます。そしてその時に白い御座の裁きによって罪のゆえに裁かれる裁きです。最終的にどうなるのか、火の池に投げ込まれるわけです。この肉体が蘇りがありますよね。ということは霊的苦しみではだけではなく、肉体的な苦しみも伴うわけです。どれだけの苦しみがあるか。もちろん私は火傷すれば熱いです。痛いですよね。しかし肉体を持って蘇り、霊と肉ともにこの火の池に投げ込まれるわけですから、大変なことです。でもそれがね、聖書が示す罪の報酬である死なんですね。これを第二の死と、そのように、聖書では、呼ばれているわけです。一方、クリスチャンはどうかということですね。クリスチャンは罪あがなわれているので、この白い御座の裁きに遭うことはありません。第二の死を恐れる必要はないばかりか、それだけではなくて、私たちは永遠の命のゆえに死を恐れる必要はないわけですね。なぜならば私たちのこの肉体の死というのは私たちの父なる神、先ほど父なる神どういう神であるかということを学びましたよね。霊なる神でありました。光でした。そしてまた愛でしたよね。その神の身元へと私たちは誘われるわけですよね。それが私たちの肉体の死であるわけです。罪人もクリスチャンも行いに応じて裁かれます。もちろんここではね、罪人のこの、行いに応じて裁かれるというのはこの黙示録の中に記されているわけですけれども、罪の中で死んでいった方々を、大勢のね、方々皆さんもご存知だと思います。一体どうなるんだ、ね、そのように考え、嘆かれると思います。しかし、唯一、 慰めとなるのは行いに応じて裁かれるという点ではないでしょうか。クリスチャンも同じく行いに応じて裁かれる時が来ます。しかしそのクリスチャンの裁きというのは罪による裁きではないということが大きな違いであるということですね。そこを押さえておいていただければと思います。それゆえに私たちはこの黙示録が示す白い御座の裁き、最終的な裁きを知るがゆえに、そして罪の報酬が永遠の苦しみであるということを知るがゆえにどうする。それは福音を届けたい。それがパウロの心でした。ローマにどうしても行きたいんだ。その一つの理由として福音をどうしても伝えたいのだ。そういう思いでしたよね。私たちも同じような思いをまた、持つことができるのではないかと、そのように思うわけです。さあ、続いて行きたいと思います。7節11節です。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと朽ちないものを求める者には、あ、ちょっと待ってくださいね。7、8。いいですかね。いいですね。永遠の命を与え、利己的な思いから真理に従わず、不義に従う者には怒りと憤りを下されます。悪を行うすべての者の上には、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも苦難と苦悩が下り、善を行うすべての者には、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられます。神にはエコひいきがないからですと。このようにパウロは記しています。7節と8節ですね。7節と8節は相対するね、ものがここに記されています。7節はどういうものが記されていたか。それは忍耐をもって善を行い、そしてまた栄光と誉れと朽ちないものを求めるものについて記されていました。それらのものは神様によって永遠の命が与えられるんだということをパウロは記していたわけです。まあ、ここであの動詞が使われているんですけれども、この動詞が現在形ということは、これは善を行い続ける、また朽ちないものを求め続けるんだということが言えるわけです。まあ、人はここでですね、ちょっと気をつけなければいけないことがあります。まあ、この箇所を読むと良い行いによって救われるのではないかと、そのように勘違いしてしまう箇所でもありますが、決してそうではない。良い行いによって救われるのではない。じゃあ人は何によって救われるのか。それは福音のその3要素を信じ、その福音の3要素とは、イエス様が私の罪の身代わりとなり十字架にかかり死なれたこと、そして墓に葬られたこと、そして3日目によみがえったこのイエスが成してくださった救いの道ですよね。この福音を信じ、そして神の恵みによって私たちは救われるんだということ、ここを確認しておきたいと思いますね。エペソの2章の8節にはこのように記されています。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物ですと、このように記されています。良い行いによるのではない、神の恵みによってまた私たちは救われるんだということ。またローマの 11-6、 テトスの 3-5 もぜひ参照してくださればと思います。まあ、ここどうして強調するかというと、クリスチャンの中にもですね、行いがなければ救われないんだというね、そういうふうに言われる方がまたおられるので、その立場を明確にさせていただきました。良い行いをするのは、それはどうしてか、それは内から変えられたその結果ですよね。その結果として私たちは良い行いをするんだ。聖書の中に、素晴らしいね、まあ、それをこう表す証となる人が登場します。それは誰か、それザーカイですよね。皆さんザーカイの話をよく知っていると思います。ザーカイはタックスコレクターでしたよね。税金取りでしたわけです。まあ、彼は心が満たされない、そのお金を集めることによっても、富を得ることによっても、心は満たされなかった。しかし、イエスが通る、エリコの町をイエスが通る、そのイエスを求めて木に登ったのがザーカイでしたよね。そしてザーカイはどうしたか、イエス様を家にお招きしましたよね。そして、ザーカイはイエス・キリストを心に救い主として招いた。その結果どうなったか。 彼の心が変えられた結果、行い行動が変えられましたよね。彼はタックスコレクター、主税人として騙し取って、お金を騙し取っていたわけですけれども、騙し取ったものに対しては4倍にして返す。そして貧しい者たちには財産の半分を与えると、このように行いが変えられたわけですよね。まあ、これが救われた者が変えられた結果、良い行いをするというね、そのことをよく示していることではないかなと、そのように思うわけですけれども、八節見てみましょうか。八節は、一方ここには利己的な思いから真理に従わず、不義に従う者について、パウロは書いています。まあ、相対するもののね、先ほど、良いものでしたけど、こちらの方は、利己的なね、思いから真理に従えないものが書かれているわけですが、まあ、そのようなものには、神様の怒りと憤りが下されると、ここでも使われている動詞が現在形です。すなわち、真理に従い続けないこと、そしてまた、不義に従い続けるということですね。それを、行っている者たちには、神の怒りと憤りが下るんだと、まあ、このように、ここでパウロは、伝えているわけです。これがね、いくつくところ何か、それが罪の報酬である死ですよね。先ほど、白い御座の裁きで、その死というものがどういうものであるか、聖書がどのような死を教えているのかということを、私たちは、分かち合ったわけですけれども。さあ、9節、10節を見てみましょう。ここにも、相対するものが、並べられているわけです。7節、8節とのじゃあ違いは一体何なのかってことですけれども、7節、8節との違いは、ここには神様の裁きというのは人種によるものじゃないんだということ。ユダヤ人とギリシャ人を含むその全ての人が含まれているんだ。そこには差別がないんだということをここで伝えているわけです。神様の裁きの基準は何か。それはエコひいきがないということ。これ素晴らしいですよね。すなわち普遍の原理。まあ、ちょっとね、難しいですけれども、偏ることがない普遍の原則に基づいたものなんだということですね。ここでまた赤字でね、再度、この御言葉をここに、載せておりますけれども、神にはエコひいきがないんだということ。一章の16節、ちょっと思い出していただきたいんですけれども、このようにね、記されています。パウロは語っています。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力ですと。このようにパウロは語っているわけです。福音というものは何なんだ。まあ、それは、すべて信じる者に救いをもたらす神の力なんだということ。そこには、エコひいきはないわけですよね。しかし、ここで書かれていること。ユダヤ人をはじめ、ここで学びましたよね。この福音においても、まずはユダヤ人を優先して伝えられるその必要があるんだということ。ちょっと待ってください。それはエコひいきじゃないんですかと、そのように思われる方もおられるかもしれません。しかし、今日の箇所、2章の9節に戻っていただきたいと思います。そこには、なんと、その裁きそのものもユダヤ人が優先するんだと書かれているわけです。祝福もユダヤ人が優先するのであれば、この裁きもユダヤ人が優先する。すなわち、神様は偏りのない方であるというのが、ここからわかるわけです。神様の裁きの基準。これ第2番目でしたね。今日皆さんにお伝えする。それは、普遍の原則に基づいたものなんだということ。神様にはエコひいきがないんだということ。これが第二の神様による裁きの基準であるわけです。さあ、続けて、ね、次のスライド行きたいと思いますけれども。次はですね、イエス・キリストに基づくというものですね。これが神様の裁きの基準。それは第三番目、イエス・キリストに基づくものなんだということです。12節お読みします。律法なしに罪を犯した者は皆、律法なしに滅び、律法のもとにあって罪を犯した者は皆、律法によって裁かれますと。まあ、前の節までは、 行いが良い、そしてまた悪いことにおいて神のエコひいきはないんだという話をパウロは語ったわけですけれども、ここの12節では立法のもとにあるなしが、まあエコひいきがね、神様のエコひいきがないんだということをね、語る、そのテーマとして、取り上げられているわけです。まあ、ここでもですね、12節はじめに、接続詞のなぜならばというね、その言葉が、書かれています。まあ、エコひいきがない。神様には、神にはエコひいきがない。なぜならばと、またこの12節でね、つながってくるわけです。で、立法の元にあるなしを語るためにはですね、まず皆さんに理解をね、していただきたいことがあります。それは何か、それはディスペンセーションというね、考え方です。まあ、これが時代区分とね、訳すことができるわけですけれども、まあ、一体それはどういうことかというと、死体にて、モーセが神様から立法を受けましたよね。で、その時から、実は立法の時代が始まったんだということです。もちろんこのイスラエルの民は立法のもとにあるわけです。そしてまたイスラエルの民は神のその救いの証としてですね、信仰の証として彼らはこの立法を守ることを命じられたわけですね。そして、それを立法そのものがまた裁きの基準となっていたわけです。これが立法の時代であったわけです。で、ここでね、勘違いしてほしくないのは、まあ先ほどと似てるんですけど、行いによって救われるのではないということ。すなわち、立法によって救われるのではなくて、この旧約の時代も何によって救われたんですか？アブラハムからわかりますよね。信仰によって救われていたわけです。その信仰の証としての行いが、この立法を守るということだったんですね。しかしこの立法の時代、イエスが来られ、そしてまたその十字架によって、この立法はどうしたんですか？成就したんです。すなわち、この立法の時代が終わったわけです。まさにこれがディスペンセーションですよね。このように、マタイの福音書の5章の17節で記されています。私が立法をや預言者を破棄するために来たと思ってはなりません。破棄するためではなく、成就するために来たのです。まさにイエスがこの旧約の、立法をですね、成就したんだ。そのことによってこの立法の時代が終わったんだ。終わったのであれば新しい時代になるわけですよね。その新しい時代が何か、それが私たちの時代なんです。どんな時代？恵みの時代なんです。そして教会時代なんですね。私たちに与えられている恵みとは一体何でしょうか。私たちはイエス・キリスト、先ほどの福音の3要素、それを信じるその信仰と神の恵みによって救われているわけですよね。そしてまたこの信仰の証として、今もしモーセの律法が与えられたらどうですか。これ大変ですよね。しかしその律法の時代はもう過ぎ去ったわけですよね。そして今、私たちが今ここに集ってます。これは何ですか？この集いは。教会ですよね。まさに今、この教会の時代、恵みの時代に生きているんだ。じゃあこの時代は一体いつからスタートしたのか。それが、ちょっと待ってくださいね。次ですね。ペンテコステの時からスタートした。神が、そのイエスが約束した、その助け出である聖霊が私たちのうちに内住することによって、神の御心がわかるようになったわけですよね。そして、それゆえにですね、この教会の頭がまたキリストであり、キリストの思いをこの地で行っていく。まさにそれが教会、この集い、私たち一人一人であるわけですよね。今私たちが生きているその時代、それは恵みの時代であり教会時代なんだということ、ぜひこのことを理解した上でですね、この立法の元にあるなしということを捉えていただければ、さらにね、こう明確に、理解できるのではないかなと思うわけです。さあ、ということで、 このパウロによるこのローマ人への手紙が書かれた時というのは、もうすでに恵みの時代に移っていたわけですよね。後にパウロは、まあ、このね、聖書箇所、ローマの人への手紙の中でこう言っています。6章の14節です。なぜなら、あなた方は律法のもとでに、はなく、恵みのもとにあるからです。と。このようにパウロは、記しています。しかしですね、ここで気をつけなきゃいけないのは、恵みの時代であっても、律法に生きようとするのであれば、それも OK です。あるのであれば、律法はいくつあるか、613あると言われています。613のその律法をすべて守る必要があるわけですね。これが律法の時代に生きる、まあ律法に生きるということですけれども、その律法によって裁かれる結果になるわけです。さあ、ということですけれども、またね、この12節から、すべての人は罪を犯したのであれば裁かれるのだ。これは何を言っているかというと、律法のもとにあっても、また律法に関わらないね、律法なし、どちらにせよ罪を犯したのであれば共に裁かれるんだということをパウロは12節で語っているわけです。さあ、13節を見てみましょう。なぜならば、律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が義と認められるからなんです。まあ、12節では、律法のもとにあってもなくてもね、罪を犯せば裁かれるんだとパウロは語っております。そして13節では、ここでは律法のもとにある人たちを対象にして語っているということがわかります。パウロが念頭に置いていたのは、おそらくローマの教会内にも忍び寄っていた律法主義ですね。先ほど行いによって救われるというものですよ。その律法を守ることによって救われるということ。あるいはジュダイズムですよね。救われるためにはユダヤ人でなければならないとする考え方ですよね。それらの考え方をパウロは非常にですね、まあ恐れていたと思うわけです。律法を聞いたから義と認められるんじゃないよとパウロはここで言っています。じゃあどういうものが義と認められるのか。それは律法を行うものが義と認められるんだとそのように言っています。ここでももちろん救いの定義についてパウロは語っているわけではないということですね。ここは注意しなければいけない点だと思います。救いは信仰によって得るものだからです。そしてクリスチャンにとっては信仰に伴う行いというのが神様による、裁きの基準でもあるんだ。これはキリストの御座の裁きとね、先ほどの白い御座の裁きと違いものですね。キリストの御座による裁きというのが第一コリントの3章の10節から15節に記されています。そこをね、参照していただければと思います。そこには土台がイエス・キリストだ。そしてまたその土台に立ち上げるもの、それぞれがクリスチャンとして立ち上げるものがどういった素材を使うかということが書かれていましたよね。そして裁きの時、その日によってその人がどのような歩みをしたか、その進化が明らかになるというのがここに書かれている。これがクリスチャンがイエス・キリストの前に立って、そしてイエス様によって裁かれる時のことがここに記されているわけです。さあ、14節、15節見てみましょう。律法を持たない異邦人が生まれつきのままで律法の命じることを行う場合は、律法を持たなくても自ら、彼ら自身が自分に対する律法なのです。彼らは律法の命じる行いが自分の心に記されていることを示しています。彼らの両親も証ししていて、彼らの心の思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりさえするのです。まあ、これが14節、15節に書かれている内容となります。ここでは、先ほど13節では、律法のもとにある人について書かれていましたが、この箇所ですね、14節、15節では、律法のもとにない人たちについて、パウロは語っています。ここで記されているね、内容をちょっと確認するとこういうことですね。律法を持たない者が律法を行う。一体それはどういうことなのかというと、自分自身が律法になっているということですね。そして律法による行いが心に記されているんだよ。彼らの両親が 証しているんだよ。まあ私たちは良心を持っているわけですよね。それが証しているんだということ。それゆえに私たちは互いに、まあ攻め合いって書いてありますよ。攻め合ったり、弁明し合ったりしているんだ。それが証拠だよということをパウロは言っているわけです。すなわち、律法のもとにない人たちは、自らが律法となり、そしてまた、行っているわけですよね。ということは、この律法によってまた裁かれ、そしてまた罪があるということは明白なんだということをですね、パウロはここで語っているわけです。律法のもとにあるものも律法によって裁かれ、そしてまた律法のもとにないものもですね、自らの律法によって実は裁かれるんだ。そのことをパウロは言っているわけです。さあ、今ここで良心という、ね、言葉が出てきておりますけれども、一点気をつけなければいけないですことを皆さんと学びたいと思います。まあ、良心の理解ですね。良心といえば、まあ、漢字で良い心ですよね。良い心であれば、常に良心というものは良いものだと、そのように私たちは一般的に考えるわけですけれども、しかし聖書を見ると、必ずしも良心というものが良いものではないということがわかります。もちろん、良心というものは良いものであると、そのように聖書に記されている箇所が、まあ、こちらにね、書かれているところです。使徒の働き23-1、第一テモテの1から5、そしてまた19ですね。ところが、聖書にはこのようにも記されているんです。邪悪な良心。良心が邪悪なんですね。そしてまた、その知性も良心も汚れている。良心が麻痺した。まあ、良心というのは、このように変化していくものなんだ。良心、人の良心というのは、移ろうものなんだということが、この聖書からもわかる通りです。さあ、いよいよ、今日のね、聖書箇所の一番最後に来ます。まあ、これが本当にクライマックスでもあるわけですけれども、私の福音によれば、神の裁きは、神がキリストイエスによって、人々の隠れた事柄を裁かれるその日に行われるのですと、このようにパウロは語っています。神様の裁きは誰によるのか、それはキリストイエスによるんだということ。これが神様が、裁かれるその基準の第3番目になるわけです。まあ、今まで神様の裁きのシリーズを学んできました。それは神様の裁きの理由、そして神様の裁きの結果、そして今日神様の裁きの基準を学んできましたけれども、いよいよこの基準のクライマックスがキリストイエスによるものであるということなんです。ヨハネの5章の22にはこのように記されています。また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。イエス様というお方、その方は先ほども福音の中で、ご説明の中でお伝えしたように、十字架で私のこの罪のために死なれたこと、そして葬られ、墓に葬られ、三日目によみがえることにより、すべての人々、先ほどエコひいきがない神であると言いましたね、すべての人々に救いの道を与えられた方です。命への道を与えられた方です。この福音を信じる信仰と神の恵みによって人は罪から救われるんだということ。そのことをイエス・キリストご自身が真理として、そしてまた実際に2000年前に成してくださったわけですよね。それゆえに罪の許しと永遠の命を与えるこのイエス・キリストは人の罪を裁く権利とまた権限があるんだということ、持っておられるんだということ。イエス様は神様である。それはね、私たちは知っているところですが、そしてイエス様の裁きというのは、当然神であるがゆえに、神の裁きであるということ。それゆえに神様の裁きは、キリストイエスによるんだということですね。そのことが言えるわけです。ヨハネの3章の16から18にはこのように記されています。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。 神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。まさにここに、神の裁きの基準がイエス・キリストであるということが示されているわけです。イエス・キリストを救い主として信じるかどうかが、すなわち、このイエスが成してくださった救いの道であるこの福音を信じるか否かが、神様の裁きの最も重要な基準であるということ。このことをパウロはここで語っているわけです。あなたはどうでしょうか？イエス様をあなたの罪からの救い主として信じますか？イエスが与えてくださったこの救いの道である福音を信じますか？イエス・キリストが最も大切な裁きの基準であるのであれば、今私がお伝えしたこの質問、福音を信じますか？イエス様を罪からの救い主として信じますか？この質問というのは、最も重要で大切な質問であるというのがわかると思います。皆さんはいかがでしょうか？そして今、ライブ配信を通してご覧になっている皆さんはどうでしょうか？イエス・キリストを救い主として心に招くことができるでしょうか？イエス様はあなたの罪の身代わりとして十字架にかかってくださったこと、そして墓に葬られよみがえられた生きて墓れる誠の神であるということ、そのことをここでまたお伝えしたいと思います。このイエスを救い主として信じることができるのであれば、今私たちは神の裁きについて学んでおりますが、この裁きから救われるのです。それがパウロがここで語っている理由であるわけです。今日はですね、神様の裁きの基準を3つ学んだわけです。それは真理に基づくということでしたね。この真理に基づく、すなわちこれは神様のこの御言葉、聖書の御言葉に基づいて私たちは裁かれるんだということ。そして2番目、普遍の原則に基づくんだ。神様は偏りのある方ではないということ。エコひいきをなさらないということ。これが2つ目の裁きの基準でした。そして3つ目、それはイエス・キリストに基づくということ。まさにそれは何を言ってるか。福音に基づいて、その信仰によって裁かれるんだということを学んできたわけです。これはね、私たちは神様の裁きの基準を今学んできたわけですけれども、一般的に私たちが考える裁きの基準って何ですか？それは、その人がどんな行いをしたかですよね。あるいはこれだけね、このことをするのであれば、あなたは、監獄に入れられるよと、牢屋に入れられるよと、このことをすればあなたは死刑だよと。ある程度そのような、裁きの基準というものはあるわけですよね。それは、そのことを行った者に、課せられる基準であるわけですけれども、今日この基準、神による裁きの基準を見ると、これは、この基準が神にあるということがわかりませんか？この真理もそうですよね。御言葉ですよね。そしてまた普遍ですよね。それは神様にエコひいきがないということですよね。そしてイエス・キリストですよね。それは2000年前に救いを与えるために送られてきたお方ですよね。その方に基づく、これすべてが神に属する基準なんだということ。なぜならば、この新約聖書そのものが無条件契約だからであるということですね。ここに神様の深い恵みを見ることができるのではないでしょうか。そして神様の知恵を見ることができるのではないでしょうか。ここに救いがありますよね。ここに希望を見ることができますよね。何ということでしょうか。 まさにね、この神様の裁きの基準というものは、これだけ素晴らしい祝福が実は込められているんだということですね。だからパウロはここでこの不義の世界、そして不敬虔な世界を示す必要があった。なぜならば、その結果として向かうところはここなのか。それは永遠の苦しみですよね。だからこそ、私たちはこのパウロは福音を伝えなければならないということを言っているわけです。もちろん、私たちもそのパウロと同じように福音を伝えるということ。それが重要な使命であるわけですね。そしてその時に私たちが何を伝えることができるか、それがここに記されている裁きの基準ですよね。それは神の御言葉であり、神にはエコひいきがないということ。そしてまたイエス・キリストの福音、まさにそれがあなたに救いを与える道であるということを伝えることができるんだということ。今日ここで神様の裁きの基準を学べたこと、それはまさに私たちがどのように福音を伝えたらよいのか、イエス・キリストを表したらよいのか、神を表したらよいのか、ということを学ぶためでもあったわけです。ということで、今日はですね、神様の裁きの基準を皆さんと一緒に学んだわけです。考えてみようですね。一番目。真理が裁きの基準となっていることに、あなたはどのような神様の愛を見ることができますか？裁きの基準に神の愛を見る。すごいですね。2番目。普遍の原則が裁きの基準となっていることに、どのようなですね、喜びがありますか？ということですね。さあ。そして3番目、イエス・キリストが裁きの基準となっていることに希望があるのはなぜですか？ということを私たちは今日皆さんと共にまた学び、一緒にまた考えていただきたい内容になるわけです。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今私たちは神様の裁きについて学んでいます。裁きといえば、それは確かに恐ろしいことです。神様はこの罪を裁かれるお方です。しかし、この神の裁きの中にも、私たちはあなたの憐れみ、恵みを見ることができています。神様による裁きの理由を学びました。そして、裁きの結果を学びました。そして、今日は神様の裁きの基準を学びました。それが神様の真理に基づくということ。そしてまた、エコひいきがそこにはないということ。そしてそこには、イエス・キリストにある、すなわち、福音に基づくものだということでした。天のお父様、あなたが与えてくださっている、この裁きの基準、感謝します。どうか、この裁きの基準が、この世の人々にも、明かしされ、そしてまた私たちを通して伝えることができますように。どうか一人でも多くの方があなたの福音によって救われることを心から願います。そしてまたそのために私たちを、そしてまたこの教会を豊かに祝福し用いてください。大いにイエス様に期待します。この祈りを愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。